神楽の笛がその時始まりました。けれども領事はもうそっちへは行かないで、一人田んぼの中のほの白い道を急いで家の方へ帰りました。早くおじいさんに山男の話を聞かせたかったのです。ぼんやりしたスバルの星がもうよほど高く昇っていました。家に帰って馬屋の前から入っていきますと、おじいさんはたった一人いろりに火を焚いて枝豆を茹でていましたので、領事は急いでその向こう側に座ってさっきのことをみんな話しました。おじいさんははじめは黙って領事の顔を見ながら聞いていましたが、おしまいとうとう笑い出してしまいました。
ははあ、そいつは山男だ。山男というものはごく正直なもんだ。俺も霧の深い時、たびたび山で会ったことがある。しかし、山男が祭りを見に来たことは、今度初めてだろう。いや、今までも来ていても見つからなかったのかな。
おじいさん、山男は山で何をしているのだろう。
そうさ、木の枝で狐罠をこさえたりしてるそうだ。こういう太い木を一本ずっと曲げて、それをもう一本の枝でやっと押さえておいて、その先へ魚などぶら下げて、狐だの熊だの取りに来ると、枝に当たってバチンと跳ね返って殺すように仕掛けたりしているそうだ。
その時、表の方でドシンガラガラガラという大きな音がして、家は地震の時のように揺れました。領事は思わずおじいさんにすがりつきました。おじいさんも少し顔色を変えて急いでランプを持って外に出ました。領事もついて行きました。ランプは風のためにすぐに消えてしまいました。その代わり、東の黒い山から大きな18日の月が静かに昇ってきたのです。見ると家の前の広場には太い薪が山のように投げ出されてありました。太い根や枝までついたボリボリに折られた太い薪でした。おじいさんはしばらく呆れたようにそれを眺めていましたが、にわかに手をたたいて笑いました。
はっはっは、山男が薪をお前に持ってきてくれたのだ。俺はまたさっきの団子屋にやるということだろうと思っていた。山男もずいぶん賢いもんだな。
領事は薪をよく見ようとして一歩そっちへ進みましたが、たちまち何かに滑って転びました。見るとそこら一面キラキラキラキラする栗の実でした。領事は起き上がって叫びました。
おじいさん、山男は栗も持ってきたよ。
おじいさんもびっくりして言いました。
栗まで持ってきたのか。こんなにもらうわけにはいかない。今度何か山へ持って行って置いてこよう。一番着物がよかろうな。
領事はなんだか山男がかわいそうで泣きたいような変な気持ちになりました。
おじいさん、山男はあんまり正直でかわいそうだ。僕何かいいものをやりたいな。
今度ヤグを一枚持って行ってやろう。山男はヤグを綿入れの代わりに着るかもしれない。それから団子も持って行こう。
領事は叫びました。
着物と団子だけじゃつまらない。もっともっといいものをやりたいな。
山男が嬉しがって泣いてぐるぐる跳ね回って、それから体が天に飛んでしまうくらいいいものをやりたいな。
おじいさんは消えたランプを取り上げて、そういういいものがあればな。 さあ、うちへ入って豆を食べろ。そのうちにお父さんも隣から帰るから。
と言いながら、家の中に入りました。領事は黙って、青い斜めなお月様を眺めました。風が山の方で、ゴーッとなっております。